特集、家族介護者の会、介護者に寄り添う、大切なあなたへ。介護者の悩みに耳を傾け、互いに支え合える仲間づくりを目指す家族介護者の会をご存知でしょうか。会員は介護の経験をされた人ばかりで、市内には8団体が地域に根ざした活動を行っておられます。今号は永源寺地区で活躍する片栗の会の皆さんにお話を伺いました。介護者からの相談に自身の介護の経験を役立てながら、時にあの頃の自分の介護が正しかったのかを問いかけながら、介護者の心に寄り添い続けます。介護者に寄り添う家族介護者の会。人生において介護はとても身近なものです。大切に育ててもらった両親や長年連れ添ったパートナーなどに突然介護が必要になるかもしれません。誰もが介護者になる可能性があります。介護は自分にとって大切な人の人生を支える重要な役割です。しかし介護者は介護の責任や周りからの意見にプレッシャーを感じ、時に心の中に悩みを抱えてしまいます。介護の進路により、介護を受ける人とともに無理心中を図るといった事件が全国で発生しています。そんな介護者の声に耳を傾けようと、市内には8つの家族介護者の会が活動しています。そのうちの一つが永源寺地域で活動する片栗の会の皆さんです。会員は10人で、全員が介護の経験をお持ちです。月に1回介護者から寄せられる相談に応じています。介護者へのケアが抜け落ちているのでは。片栗の会会員の吉田正道さんは、少しずつ介護の質は向上しています。介護を受ける人には周りから気遣いの目も向けられます。しかし介護をする人へのケアの視点が抜け落ちているのではないでしょうかと心配します。近年介護を受ける人を見守る体制はより強化されました。家族の介護やご近所からの配慮だけでなく、介護施設や訪問介護などの整備が進み、病院や診療所との連携も始まっています。しかしそれに比べると、介護者を対象にしたサポートは十分ではありません。介護者が心穏やかに介護を行うためには、家族やご近所、あるいは親族の気遣いが必要となります。ところがその家族やご近所からのそれとない一言が、介護者のストレスの原因となる場合があります。頑張ってねよりもほどほどにね。例えば近所での立ち話の別れ際に、あなたしかいないんだから頑張ってねと励ましたとします。しかしすでに頑張っている介護者は多くを背負い込んでいるかもしれません。吉田さんは、頑張っていると思うけどほどほどにねと話してもらえると嬉しいですよねと話します。また介護者に、ああした方がいいんじゃない、テレビでこうする方がいいって言ってたわよと介護を気遣い助言したとします。しかし介護者には考え込む要素が増え、重圧となるかもしれません。助言よりもまずは介護者の話をじっくりと聞くことが大切です。さらに介護者への視線は、メディアなどから流れてくる介護のワンパターンな理想像を当てはめがちになり、時に評価的になる場合があります。ご自身だけで介護をこなし、施設のより良いサービスも受けさせてあげたい、その利用料を払うために仕事も精一杯頑張ろうという選択をされた介護者に、家に介護する人がいて施設に入らなあかんのは悲しいなという言葉がご近所さんから届いてしまうと、果たして介護者はどのように受け止めるのでしょうかと吉田さんは問いかけます。家族による介護が一番という考えにこだわらず、介護者や介護を受ける人の状態に合わせ、 いろいろなサービスを組み合わせることも大切だという考えを私たちが持つことも必要です。気遣う声に辛いと感じることも。片栗の会会員の小坂真澄さんもこうした心への負担を経験された一人です。妹と二人で認知症の母親の介護をしているときに、二人もいれば大丈夫よねという言葉には重圧を感じましたと話します。また子育てと仕事を同時に行いながらの介護で、近所から母親のことをかわいそうだと気遣う声を聞くこともあり、つらかったといいます。そんな中、小坂さんは家族介護者の会に相談することで、随分と心にゆとりを持てるようになったそうです。まずは傾聴から、すべてを吐き出してほしい。片栗の会の活動には、傾聴という約束事があります。指示や指導は行いません。肯定的にうなずき、介護者に寄り添いたいという思いから生まれています。相談を受けるメンバー全員が介護の経験者だからこそ、私もそうだったのよと同意することができ、理解をしてもらえているという心の安らぎを介護者に抱いてもらえるそうです。また、言葉に出し続けてもらうことで、悩みや葛藤の底に潜んでいるものを少しずつ自分の力で掴んでいくことにもつながります。同会の岡田和子会長は、思っていることをここで全て吐き出してもらいたいですと話されます。また、相談で知り得た情報は決して外に漏らしません。時に行政や民生委員に困っておられる内容を伝える場合があるそうですが、それは相談者にとってメリットが得られる時だけ。相談者本人に承諾をもらい、安心して話してもらえるよう気をつけられています。自分に問いかけながら介護者に寄り添う。同会のメンバーは介護者に思い詰めないでほしいという温かい気持ちでボランティア活動を続けています。実際に3人は介護者として、小坂さんと吉田さんは認知症の母親を、岡田さんも義父を看取られました。小坂さんは仕事や子育てを行いながらの介護で、認知症や介護と向き合う時間がないまま母親を看取られたそうです。吉田さんも実の母親だからこそ、認知症になる前の姿との違いに戸惑い、時に厳しく当たってしまう時があったそうです。皆さんの過去の介護の経験の中には、人生を全うしてもらえたという思いだけでなく、大切な人への後悔とお詫びの気持ちも一緒に存在しています。介護者からの相談に応じるために、3人は県内外の講演に参加したり、地区内の福祉団体と交流したりして、日々介護や介護者へのケアについて学習されています。しかし、それは時に過去の大切な人への見守り方が間違っていたのではないかという思いも呼び起こします。学べば学ぶほど、あの時こうしてればと後悔します。もう十数年も前なのに忘れられないですね、と小坂さんは心情を話してくださいました。片栗の会の活動を行わなければ、心の中に介護の後悔を引きずることはなかったのかもしれません。それでも小坂さんは、介護者の方の話を聞いていると涙がこらえられなくなる時があります。でもお互いに涙を流しながら話していると、最後にすっきりしたほっとした顔で帰られるんです。そうした顔を見ると、まだまだこの活動を続けなければと思います、と振り返ります。介護者自身も大切な人。まずはちょっと一服という気持ちで相談会に立ち寄ってみてください。同じ介護者だからこそ支え合うことができます。そしてちょっと心が楽になったとき、困っていることを少し家族やご近所の皆さんに話してみてください。 介護に悩んでいることに気づき、優しい手を差し伸べてくれるかもしれません。悩まないでという思いはきっと誰しもが持っています。大切な人を介護するあなたも大切な人なのだから。家族介護者の会一覧、名称、10月の相談日時、相談場所、問い合わせ先の順に読みます。三森の会、9日水曜日9時30分から11時30分高齢者安らぎ交流ハウス、八日市上野町、生き生き支援課、電話 24-5641。 肩くりの会、24日木曜日10時から12時永源寺コミュニティセンター、永源寺支所、電話 27-2185。 じゃがいもの会、9日水曜日9時30分から11時30分五箇所コミュニティセンター、五箇所支所、電話 48-7311。 コスモスの会、18日金曜日10時から12時古東コミュニティセンター、古東支所、電話 0749-45-3715。 NPO ほほえみ、随時受付、受付窓口能登川保健センター、電話 42-8702。 能登川支所、電話 42-8700。 次の3つの会は10月は相談日がありませんが、11月以降は実施されていますので、詳しくはお尋ねください。ちょっと一服の会、愛東コミュニティセンター、愛東支所、電話 0749-46-2260。ホットミルク、能登川保健センター、能登川支所、電話 42-8700。 ほのぼの会、せせらぎ、市子川原町、蒲生支所、電話 55-4883。 家族介護者の会は、介護者という同じ立場の人が集まり、介護について自分の悩みや思いを出し合ったりして、お互いに支え合える仲間づくりを目指しています。現在、共に活動する仲間を募集しています。紙面には、吉田正道さん、小坂真澄さん、岡田和子さんの笑顔の写真が掲載されています。